話の目薬ミュージックソン。さあ今日もゲストの方をお迎えしております。そして何と言いましてもこのスタジオに大きなテレビが入ってきております、お二方ご紹介させていただきます。パナソニック株式会社 AVC ネットワーク社藤山克典さんと、そして青木和子さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、藤山さんはこの番組では
2回目
ですよね、
はい、ちょうど1年前なんです、
はい、以前も同じテレビを持ってきていただいて、はい、パナソニックのテレビを持ってきていただいていろんな説明を受けたんですが、西村さん覚えてありますか。
はい、
いわゆるあの視覚障害者の皆さんへ向けてのテレビをいろいろ開発なさっていらっしゃるということなんですけれども、
はい、
以前来ていただいた時は確かなんかしゃべるテレビでしたよね。
そうなんです、
はい、
あのしゃべるテレビを持ち込んできました、
はい、
チャンネル名ですとかそれから放送している番組名などをテレビが教えてくれるという内容でございました。
そう、テレビが教えてくれるというのはもうちょっと具体的に言いますとどういうもんでしたか。
例えば関西テレビ、うん、テレビがちゃんと教えてくれます。
なるほど。
チャンネル変えてもちゃんと教えてくれるという形になります。
自分でチャンネル変えたらそれが何チャンネルかわからないと。
そうです。
いうことで、8やったら8チャンネル、関西テレビと、はい、NHK やったら NHK テレビ、
総合とか、
あ、総合、
はい、Eテレとか全部言
って、Eテレとかいうふうにちゃんとテレビが答えてくれるので、これであの視覚障害者の方も今何チャンネルであるか、どこの放送局を見てるかというのが分かるということだったんですよね。
はいはい、
これでもかなり驚いたんですが、
はい、
うん、でこれがまあ一般に市販されているということなんですよね。
そうですね。どこのお店で買っても、今パナソニックのテレビと、実は三菱電機様のテレビも、はい、全てこの有名機能は搭載をしています。
読み上げ機能というわけですね、
はい、音声有名機能が搭載をされている、
は
い、
音声読み上げ機能というのが搭載されているテレビが出たというのを1年前お話ししていただいたんですが、はい、西村さん、
はい、
やっぱりテレビのこういうあの、家電の進歩というのは早いもんで、また次の新しいものさらに進んだものが出たということで今日はテレビをスタジオに持ってきていただいたということでございます。
はい、楽しみにしてます。
いやこれ西村さん、
はい、
びっくりですよ。
びっくりですか。
今の流行りの言葉で言いますジェジェジェですよ本当に驚きですよ。
じゃあ期待して、はい、説明を聞きます、
はい、それではあ操作は青木さんによろしくお願いしたいと思います。はい、まずどういうものになってるかということなんですが、今日お持ちいただいたこのテレビですけど、これ何型ですか。
今日お持ちしましたテレビはですね、はい、液晶テレビの47型になります。
液晶47型、はい、今私その画面を、音は出てないんですが画面見てるんですけれども、はい、まあ綺麗な、もうなんか飛び出してきそうな感じぐらいの、ね、
非常に高画質のテレビで、
そうなんですよ。ものすごく綺麗に、
はい、
これがあの肌感まで、今あの美女2人がテレビ映ってたんですけれども、すごいなと、私の方に迫ってくるに違うかなっていう感じの、
そ、ね、
それぐらい綺麗なあの画面になっております、はい、これが47型ですね。
47型のテレビになります。
はい、
はい、
でこれで何が今日はできるんでしょうか。
はい、今日はですね、昨年は読み上げますという話をしました。
はい、
で今回は、皆さんのご自分の声で、はい、テレビの操作をすることができる、音声で操作ができるテレビをお持ちをいたしました。
音声で操作ができる、自分の声でこの画面を操作することができるということですか。
はい、例えばチャンネルを変える、
はい、
今見てるチャンネルから別のチャンネルに変えたい、テレビのリモコンのボタンを押すのめんどくさい、
はい、
言葉で言ったらやってよ、はあ、っていうことができるようになりました。
つまり、何チャンネルっていうふうに言ったら、
言えばテレビが答えて切り替えてくれるということができるようになりました。
そうなんですか。へえ。でそれがまず一つ、
はい、
それから
二つ目、
はい、
テレビの音量の調節をすることができます。
音量の調節、はい、まあ小さい音から大きい音までありますね。
大きい音までできるのですが、音声、音量で自分の声で、
はい、
例えばボリュームを30にしたい、
うん、
40にしたい、
うん、
でもそれ大きいかな小さいかな聞いてみないと分かんないな、じゃあ30で一回やってみよう、音量30ってテレビに言えば、
はい、
テレビが音量30に勝手にしてくれます。
へえ。 全部自分の声でテレビを操ることができると、できるってこういうことなんですね。はあ、もう一つ何かあると聞いてるんですが、
今度はですね、番組表を自分で検索することができます。探し出します。例えば放送局を選ぶ、曜日を選ぶ、時間帯を選ぶ、指定する。そして番組をが決まれば録画予約と一言喋っていただければ、それで録画ができるという機能を搭載をしています。
つまり自分の声で全て予約、音量の調整、チャンネルの変更、これが可能になったテレビなんですか？
そうです。
これいつ出来上がったんですか？
実は今年の4月の26日から発売を開始をいたしました。
もう発売開始した、はい、あ、まあ、言うともまだ開始したばかり
ばっかりでございます
ですね。
いち早く
は、ですからラジオ機の皆さん、こんなテレビがあるということは今日は知っていただきたくって、はい、ね、視覚障害の方ぜひ聞いていただけたらなと思っております。あなたの声で全てテレビを操作することができるというわけですからね、さあ実際にやっていきたいと思いますんで、まずはそのチャンネルの変更から参りましょうか。どういうふうにするのかということは、これは、青木さんにお願いをできますか？
はい、わかりました。今テレビがこちらにあるんですけれども、はい、音を消しておりますので、はい、まずはじゃあテレビの音を出したいと思います。
はいはい、音をまず出します。はい、はい、いろんな音が流れてくるかと思います。
国会中継、衆議院予算委員会室に参議院第一委員会室から中継。
今現在は、1チャンネルにチャンネルがなっていると思いますので、リモコンが小さな卵型の半分に割ったようなリモコンがついてるんですけれども、
はい、タッチパッドリモコンという小さめのリモコンで、ちょうどね、手のひらサイズぐらいのリモコンになってますね。持ちやすい感じですね。はい、
こちらにですが、はい、マイクのついているボタンがありますので、
小さな隠しマイクみたいなついてるんですよね。はい、
でこちらに向かってボタンを押して、うん、ポンという音がテレビが言いますと、チャンネルを切り替えられますので、ちょっとテレビに向かって私は8チャンネルに話しかけてみたいと思います。
今 NHK が映ってますが、8チャンネルに変えるということですけれども、そこなんかポコッとちょっとあの出っ張りが出てるところがあるんですけれども、そこを押して、あとは自分の音声で自分の声で何チャンネルと言ったら変わるというわけですか？
さようでございます。
これがほんまかどうか、これを実験してみますんで、はい、やってみましょう。
はい、ではやってみたいと思います。
ではお願いします。はい、
8チャンネル
ポコッと言いまして押したら
8チャンネル
と言いまして、
変わった。これもスッと変わりました。
はい、ということですね。
いや、これは変わるでしょ、商品ですこれ販売されてる商品ですから。へえ。
ではちょっとテレビちょっと消しておきます。
はい、はい、なるほど。これはでも藤間さんすごいですね、やっぱり。
はい、あのおかげさまでですね、はい、あのやっとこう目の不自由な方でも、うん、こう自分で操作ができるような形に、より使いやすいものにということになったんですが、
はい、
まだまだあの目の不自由な方専用の機能ということではございませんので、うん、まだまだ我々も勉強しながらより良いものにしていかなきゃいけないと思っていますが、第一歩は踏み出せたかなというふうに思っております。
西村さん、この点、はい、自分の声でまずチャンネルを変えることができるというのは、あの目の不自由な方からすればどういう感じなんでしょうか？
いや、もうそれはもう一番便利ですよね。うん、リモコンね、あの以前はリモコンのそのボタンの形変えてほしいとかね、大きさ変えてほしいとか出ないとわからないでしょ、うん、言ってて、それでもやっぱりかなりのリモコンにはボタンがあるので、やっぱりなかなか覚えきれない、
うんうん、
でも自分の声でね、今みたいに8チャンネルっていうだけで変わるわけですから、めちゃめちゃ便利ですよ。
これは便利になりましたね。
はい、
はい、まずはチャンネル変更、自分の声で簡単にできてしまうということです。さあ続きまして、今度は音量の調整と、まあ、音を小さくしたりあるいは大きくしたりということが、これまたその自分の声で音声でできるようになるということですけれども、では青木さん、実験の方に移りたいと思います。
まあ、
実験と言いますと、ちゃんともうできた製品ですから、説明の方よろしくお願いいたします。私たち初めてなんで、ついつい実験的な感じで今見てますんで、はい、
では一度テレビの音を消しておりましたので、はい、もっともっとテレビの音を出してみたいと思います。
はいはい、
では今現状の音量を確認いたします、
はい、音量は30ですね、はい、音量は今30になっております。
では先ほどと同じ作法に従って、はい、今度は音量を40にしてみたいと思います、はい、
ですからちょっと皆さんね、あのテレビの音量を聞いておいてください。30から40に上げてみますんで、ぐっと多分大きくなるはずです。では青木さんよろしくお願いいたします。
わかりました。ではボタンを押してポポンという音が鳴って、はい、音量40と言ってみます。音量40。
音量40。
800万必要ってのは本当だよ。
大きくなった。明らかに大きくなりましたね。
めっちゃ便利。
はあ。
便利ですよね。
便利な。今まではね、下の画面の下にあの音量っていうのがで数字が出てたでしょ。
はい。
でもなかなかやっぱりそれって見えないんですよ、弱視の私でも。ち
ょ
っ
とじゃあ小にしときましょうか。はい。はい、
でもあえてちゃんと声で答えてくれると、うん、あの40の音がちょうどいいなと思ったら次からは40って自分で言えばその音音量になるわけでしょ、
はい、
だからもうめっちゃ便利ですわ。
これは便利になりましたね、
はい、
まあ特に全盲の方からすればこれは全く見えない状態ですから、
うん、
でこれ声だけでそして音量が大きくなったり小さくなったりするわけですから、
そうです、
あの手元で何か操作するということはないわけですからね。
微妙な音量の差は音量アップダウンで5段階変更することができます、
ね、うん、あ、そうできるんですか、
はい、それも音声でも
ちょっとやってもらえますか。じゃあ、
わかりました、はい、じゃあもう一度今の音を、
微妙な音を5段階ずつはそのアップダウンでできるわけですね、
はい、じゃあ今現在 40になっていますので、
は
い、
ちょっと大きめです、
はい、どうしましょう、
ダウンしましょうか、
ダウンしましょうか、はい、わかりました。では同じでやってみます。音量ダウン。
音量ダウン。
あ、小さなりました。ちょっと小さなります。今35という。もうちょっと、じゃあもうちょっと小さくしてみましょうか。今度は。
わかりました、はい。音量ダウン。
音量ダウン。
なんでこんな話しまったのかな。
もう徐々に小さくなってます。もうちょっと小さくしてみましょうか。
わかりました。はい、音量ダウン。
音量ダウン。
そっちまでお前。
またちょっと小さくなりまして、今ドラマのシーンは A シーンに入ってきます。ちょっとこれドキドキするような、ひょっとしてキスシーンに達するかというようなシーンなんですけれども、それはちょっと除外しておきます、はい、関係なく、だんだんとこうして音は小さくなっていってるということですね、
はい、
これちょっとずつ操作できるというのはこれも
便利ですね、
便利なわけですよね。わかりました、ドラマが気になる中、次の操作へと移らせていただきたいと思っておりますが、さあ、今まではまあチャンネル変更あるいは音量調整ということでアップダウンとか、まあ40とかあるいは8チャンネルとか言ったらパッとテレビが変わっていました、今度は録画予約ということになるんですが、これは今までの操作よりちょっとややこしいんですか、そんなことはないんですか。
はい、ちょっとステップがあります。
ステップですか、
はい、順番を間違うとなかなか厳しいんですが、やはりちっと操作をしていただくためには決まった言葉と、
はい、
それから順番をの通りにやっていただくことが必要になってまいります。前提としてですね、今このテレビには外付けの USB ハードディスクというものが搭載をしています。
今テレビから線が1本出ておりまし て、はい、で手帳台ぐらいの何か機械が今、
はい、
藤山さんの手の中に収まっております。ちょうどこれもあの手の中にすっぽり収まるぐらいの大きさの手帳台の大きさのもんですね、はいはい、
これが今 500GB のですね、あのパナソニックの純正のものなんですが、
はい、
外付けのハードディスクになります、
はい、
専用タイプになります、で今はこのテレビとこのハードディスクがちょうどつながっていますので、
はい、
テレビの番組をこのハードディスクに録画することができます。
なるほど、そのハードディスクに、テレビの録画をするわけですね、
はい、番組を録画することができます、
はいはい、
で番組をまず選ばないといけません、
ね、予約
するためには番組を選ぶ必要があります、
はい、
でも番組を選ぶのに今までは番組表のボタンを押して、
うん、
チャンネルを変えて、
うん、
時間帯を一生懸命重要ボタンで変えて、
はい、
で番組を読み上げを確認しながら、あこれだこれだで初めて決定ボタンを押して予約という作業をしていたんですが、はい、これを全部声でやってしまおうと。
これも声で、
声で皆さんの声で操作ができるようになりましたので。
なるほど。
まず一番やりやすく簡単に確実にできる方法として、番組表を立ち上げて、それから放送局を選んで、
はい、
時間帯を選んで、
はい、
番組を確認をして録画予約っていうことを喋って操作ができることを確認してみたいと思います。
なるほどなるほど。じゃあ実際にそれを青木さんよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。ではまたテレビの音を出したいと思います。
はいはい、消音にしてましたんでテレビの音今度出しますね。はい、出しました。
では、はい、そして先ほどのマイクのボタンに向かって、は
い、同じように先ほど音量を変えたものと同じような、はい、これリモコンがあります。それを手にしました。はい、はい、同じ
そのボタンを押します、
うん、はい、
で、番組表と言ってみたいと思います。はい、番組表。
あ、番組表に変わりました。しかもこれかなり大きな文字で出ておりますから弱視の方でも割と読みやすいという大きな字になってますね。え、西島さんいかがですか？
そうですね、もうちょっと前地が先生見
える。なるほどなるほど。ちょっと西島さんのところ席から離れてますけど、はい、これでもかなり大きな字です ね、 大きな文字で出してますね。はい、番組表が出てまいりました。はいはい、
左右に放送局に上下に時間帯がある表なんですけれども、はい、今私は8チャンネルのでは、はい、そうですね、夜の10時のスマップスマップを、
はい、
録画してみたいと思います。
はいはい、
では時間帯を今8チャンネルにはなっているので、22時と同じようにリモコンに向かって話しかけてみます。
はい、
22時。
あ、出てきました。22時
スマップ来店&大型新企画マル秘罰ゲームの22時0分から22時54分、
はい、もう詳しく読んでるん
ですね。全部読み上げてくれるんですね。番組内容もここにちょっと書かれてるんですけれども、その今日のスマップスマップの番組内容という3行ぐらいなんですけれども、それも全部読み上げてくれてと。
ありがとうございます。
はいはいはい。
ではこれを、はい、もう一度同じ作法に従って、録画予約したいと思います。
はいはい、
マイクに向かってポポンと音がしたらここで録画予約と言います。はい、録画予約。
とぼけないでよ。
録画予約を登録しました。
以上です。
今予約のやつによというのが赤い文字が浮かび上がりまして、これで予約できましたということなんですね。はあ、これでも予約完了ですか？
予約完了です。
完了です。
もう手を動かすことはほとんどない状態ですね。
ボタンを押すぐらい押してくださいという。
はあ、
ボタンを覚えなくてもいいと。
は
い、
ボタンも。
しかもこれボタン一つですから、同じ場所ですから、
はい、
もう全部同じ場所ですからね。はい、へえ。で、これでもそのスマップスマップが予約できる状態になって、ちゃんと予約してくれるというわけですか？
はい。はい、
そうです。
これ見たい時も同じような方法で、
はい、
まだ音声でやっていけば、はい、録画したものを見ることができると、
はい、そうでございます。
いうことですか？
はい、
はあ、
そういうことになります。
これは便利ですが、青木さん、
はい、
スマップはお好きなんですか？
バレました。
いやいや、スマップスマップをし予約しはったんでそうですか。じゃあその予約したやつをまた音声で、自分の音声で見ることが可能だということですね。いろいろできるテレビですね。
そうなんです。だいぶこれで普通の操作は、で今までですね、録画をしたいなと思って買ってた方も、今まで録画まではいいわよっていう思ってた方がですね、たくさんいらっしゃったようですが、
はい、
こういう機能が搭載をされたことで、
うん、
これだったら私でも録画をして楽しんでみたいですねというご意見をたくさんいただくことができまして、非常に嬉しいことだと思っております。
で4月の
26日
から販売ということですが、はい、これ実際に家電のお店に行ったら売ってるんですか？
はい、売ってます。量販店でも販売しておりますし、町の電気屋さんでもこのテレビを並べて販売をしています。
ちょっと疑問なんですが、普通のテレビとは違うんで、はい、その店の人がこのテレビの存在は知ってはるんですか？皆さん
知ってるはずです。
はずです
知ってるはずです。
は 知ってます。
じゃあ、あのお店に行って、はい、あのまあ、目が不自由なんで、はい、こういうテレビが出てるんで欲しいんですがということであれば、はい、ちゃんと取り寄せてくれはるわけですか、はい、ちなみにお値段はやっぱりちょっと高めになるんですか。
そうですね、42型でですね、20万円前後という私もお聞きしております。
あ、そうですか、は
い、ですから普通のテレビと変わらない、
変わらない、
はい、
値段的には普通のテレビと変わらない状態でこれが販売されていると、はいはい、これは西間さんありがたいですね。
ありがたいです、高かった
ら
買えないですもんね。
いや、そりゃそうですね、
はい、
はあ、あの今ちょっと実際にラジオでこうしてやりましたんで画面は皆さん見ることができませんので、はい、画面がどんな風になっているのか、まあ、弱視の方なんか特にそうだと思いますけれども実際に見ることができますのでこれからあのちょっとお知らせをさせていただきたいと思いますが、今聞いてていやそれだとそのテレビ一回触ってみたいわと実際に見てみたいわとおっしゃる方まずは、日本ライトハウス大阪市西区江戸堀にあります肥後橋の地下鉄上がったところにあるところなんですけれども日本ライトハウス情報文化センターの5階のサービス部で6月の11日火曜日から15日土曜日まで朝の10時半から夕方の4時まで、もう一回言いますよ。日本ライトハウス情報文化センター大阪市西区江戸堀一丁目ちょうど肥後橋地下鉄の肥後橋の上にあります。角のところですよね、まあ、ご存知の方多いと思います。でここで6月の11日火曜日から15日土曜日まで、行います。実際にこれ手をに触れて、その体験もしていただけるということですね、
はい
はい。朝10時半から夕方4時までやっておりますので6月11日から15まででございます。それが京都でもされるんですね、はい。京都の方なんですけども、京都ライトハウスで7月の4日木曜日と5日金曜日、7月です。こちらは7月4日木曜日と7月5日金曜日の2日間です。午前10時から夕方4時まで行われるということでございます。よかったら、お近くのライトハウスの方に行かれて、その日にちはちょっと決まっておりますけれども、一度このテレビご自分で確かめていただけたらなというふうには思っております。しかし1年間で藤山さん随分進歩しますね。
おかげさまでですね、皆様のすごい要望が強くてですね、この1年間いろんな形で目の不自由な方と接してまいりましたけれども、
はい、
やはりなんとか音声で操作ができるようにしてほしいっていうご要望をたくさんいただいておりましたので、少しだけでもできるようになったっていうことは少しご恩返しができたかなと思っているところでございます。
やっぱり常にその目のご不自由な方と一緒にこのテレビを作り上げているということなんですか。
まあ、そこまではできてないかもしれませんけれども、そういう思いは
いろんな意見をいただいて、
はい、お聞かせいただいて、はい、それをなんとか形にしていきたいなということは、うん、思いは常に持っておりますので。
なるほど、
はい、
そういう意味で青木さんこれが4月の下旬に販売されました。販売された時お店に並ぶとなると嬉しい気持ちになるもんなんですか。
もちろんです、
はい。
でまた目のご不自由な方々とこう接する機会がございまして、ああなんとこんな望んでた商品を作ってくれたんだねなんて言っていただけると本当に涙が出るほど嬉しい、
うん、なるほど
状態です。ただまだまだ生まれたてという状態なので、納得いっていただかないようなところも多々あると思いますのでぜひ体験会来ていただきたいなというふうに考えております。
体験会は6月11日火曜から15土曜まで、日本ライトハウス情報文化センターで大阪を行われます。京都ライトハウスでも7月4日5日に行われるということでございます。ぜひ皆さん、この体験会の方に行って実際に接してみていただけたらなというふうに思っております。まだまだしかしこのテレビというのはさらに進歩しそうですね。
進歩させたいですね。逆に
すごい意欲で、この意欲はありがたい話ですね。
はい、ありがたいです。はい、今日
はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
パナソニック株式会社 AVC ネットワーク社のですね、藤山克典さん、青木和子さんに来ていただきました。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田俊也でした。いつものようにモニカのハードルでお別れです。